リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
今日は5月の第2日曜日、第2の主日であります。母の日ですね。教会から始まったこの母の日の運動が全世界に今広がってお祝いをされているというのはとても素晴らしいことであります。全世界のお母さんにありがとうございますと言いたいと思います。私たちの知らないところでいろいろと子どもたちのため、家族のためにしていてくださることを本当に感謝をいたします。神様はお一人お一人を愛しておられ、そして豊かなこの報いを備えてくださいます。母の日はカーネーションを贈るというのが習慣というかものになっていますけれども、今回はこのウイルスの関係で、お花を作っている人もお花屋さんも大変な状況であると聞きます。そこで今年は5月の第2の日曜日だけではなくて、5月全部を母の日の月間としたということですね。この5月をお母さんありがとうございますという気持ちで過ごしていただきたいし、お花を買ってほしいということです。皆さんできたらお花をですね買ってですね、お母さんにプレゼントしてあげたらいいんじゃないかなと思います。まあ、それと同時に、私たち大阪桃谷教会は創立記念の日であります。今年で72周年になります。70年前にこの5月の第2の日曜日からこの大阪桃谷教会はスタートしたということであります。それまでのこれまでの間、たくさんの方々に神様の福音がこの教会を通して伝えられ、多くの方々が洗礼を受けられたということを本当に嬉しく思います。でその伝統というかその歴史を引き継いで、私たちもこれからも神様の福音を喜んでいき、そしてこの福音を人々に伝えていきたいなと願っております。この歴史というものは私たちをこの前へ押し出す力となるということですね。まあ追い風となると言いましょうかね。もう私たちの先輩が本当に頑張って宣教されたということ、まあ、それによって私たちもたくさんの恵みを受けてきたんですね。ですから今度は私たちがその恵みを人々に流していくですね、伝えていくということをしたいと思います。まあ、このコロナウイルスの中でなかなか思うようにいきませんけれども、この献身の気持ちを新たにしたいなと思います。そこで今日の聖書の箇所は、この2020年度のこのまあ教会標語としてですね、いつも神様と共に歩もうということにさせていただきました。で、その聖書の箇所が旧約聖書2箇所、先ほど読んでいただいた聖書の箇所ですね。このところからお話をしたい、福音を聞いていただきたい、そして元気になり、ああそうだ、このように生きようとですね、このように生かしてくださいと私たちも言いたいと思うのであります。御箇所6章8節修法のですね、上にもありますし下にも今日は書いてあります。同じ言葉がですね、あら修法、あ修法ですね、はい。人よ、何が善であり、主が何をお前に求めておられるかはお前に告げられている。正義を行い、慈しみを愛し、へりくだって神と共に歩むこと、これである。なんかこの言葉は格調高くですね、この宣言をされていてですね、ちょっと何か押さえつけられるような感じされるんじゃないかなとちょっと心配をするんですけれども、聖書の読み方のコツをですねお教えしたいと思います。ここで 主が何をお前に求めておられるか、まあ、神様の御心、神様の心というものがある。それを皆さんに伝えますよということですね。で、ここでなんかこう命令されているように思いますけれども、神様はじゃあこのようにしなさいと言われるならば、ご自分もちゃんとそのようにしておられるということですね。まあ、言うこととすることが違うというのが人間の常でありますけれども、神様はそうではないということですね。私たちにこうしなさいよと言われるならば、ご自分もちゃんとそのようにしておられるということなんです。まあ、新約聖書にですね、こう七度を七十倍するまで人を許しなさいという言葉がありますね。まあ、7×70 で490回人を許しなさいというよりも、もう許し続けなさいということですね。そう言われるならば、神様もそのようにしておられるということですよね。だから私たちがもう何回も何回も何回も何回も失敗をして間違って、ああ、こいつもう何回言ってもしょうがないな。もうこの人はもうしょうもないから、もう放っておこうというふうにはならないということですよね。神様も7回を70倍する、もう永遠に許し続けられるということです。だから、ああ、神様にそのようにされているから、私たちもそのようになりたい、そのようにしようと私たちは思うんですね。ですから、このところで神様がそのように言っておられるならば、当然、神様もそのように生きておられるし、私たちに対してそのようにしてくださっているということです。で、そのことがわかるならば、それほどまで神様が私たちにしてくださるならば、私もそのようになりたいというのですね。今日の第一のポイントですね。神様が願い、神様がしておられること。第一、神様は正義を行われるお方だ。ということです。正義を行いとあります。神様は正義を行われるお方だということです。まあ、正義というのは正しいことですね。間違ったことではない、当然すべきことであり、正しいことですね。悪いことはしないという、まあ、反対を言うならば。で、もっと言うならば、悪いことをした人には罰を与えるというのも正義であります。テレビドラマでですね、もう今やっていませんね。水戸黄門というドラマが昔ありました。再放送なんかではやっているでしょうかね。黄門さんがいて、で、悪い人が出てくる。大体悪い代官ですね。権力を持ってですね。そして、この貧しい人々を虐げている人がいる。で、それに対して、協力をしている悪い商人がいる。越後屋とかですね。そういうのですけれどもね。で、そこに、黄門さんが行って、この裁きを下すというですね。で、8時40分頃になるとですね、この印籠をバッと出してですね、この紋所が目に見えないのかとか言うんですよね。そうするとみんながハハハハとですね、なる。そのところにですね、この越後屋が現れてですね、いやー、黄門さんそう言わずに、まあこれを取っておいてくださいよ、と言ってですね、こう何か渡す。そうか、お前がそう言うならば、懐に入れてね、今回のことはなかったことにするとか言ったならば、この水戸黄門は正義の味方ではなくなるんですよね。悪の味方になってしまうんですね。正義というのは悪いこと、悪を認めてはいけないし、認めないというのが正義なんですね。ですから神様は正義のお方であるので、正しいことをしている人を喜び、そして悪というのは裁きを行われるお方であるということです。 まあ、この世の中を見るならば、こう本当にこう貧しい方、小さい方、力のない方が虐げられている状況、苦しい思いをされている状況があります。私たちはそういう力がないので何とかしてほしいなと願うんですけれども、神様はそれをちゃんと見ておられて正義を行ってくださる。私たちは神様にどうかそういう方々を助けてあげてください、救ってあげてください、お祈りをする。神様はちゃんと見ておられて正義を行われる。この歴史を見ても、まあ、一時的に悪が栄えるところがありますけれども、その悪がずっと続くことは絶対ないんですね。必ず終わってしまうんです。神様がそういう意味ではちゃんと正義を行ってくださっているということであります。神様は正義の神様、清い正しいお方なんだということです。ですから私たちにも正義を行いなさいと神様がおっしゃっているので、私たちも正しい生き方をしたい、悪い生き方ではない、罪の生き方ではない、汚れた生き方ではない、正しい清い生き方をさせてください、そう願いたいと思います。第2番目ですね、慈しみを愛しとありますね。神様はとっても慈しみ深いお方であります。愛のお方であります。まあ、先ほど悪い人は罰を与えられるべきだと言いました。まあ、それは私たちの心の中でもそういうのを感じることではないでしょうか。やっぱり悪いことをしている人が儲けているとか、悪いことをしている人が威張っているということは嫌ですね。まあ、今でもこのコロナの自粛の中でありますけれども、自粛警察という人々がいるそうですね。何かこの仕事というか商売をしている人がいるならば、まあ、こんな時に商売をしていけないとか言ってですね、この張り紙をですね貼ったりしているとかですね、そういう人がいたりする。公園で子どもたちが遊んでいると、子どもが公園で遊んでいるぞと言って警察に電話する人がいる。まあ、その気持ちわからないではないですね。ちゃんとしている、決められていることをですねしていないというのは嫌だなと思うし、そういう人たちにはこの罰を与えてほしいと私たちは願います。けれども、じゃあ私はどうなんだということですね。じゃあその自粛警察をしているあなたは全く正しいですか？あなたは間違ったことをしたことがないですか？私たちも間違った人に、これは間違っています、これはいけないですよと言います。けれども、じゃああなたは、まあ、そのことはしていないでしょうけれども、他の部分で間違ってはいませんか？ということですよね。新約聖書にこういう言葉あります。イエス様がおっしゃっている言葉ですね。マタイによる福音書7章2節、あなた方は自分の裁きで裁かれ、自分の測るこの測りで測り与えられる。あなた方は自分の裁きで裁かれ、自分の測る測りで測り与えられるということですね。あなたが人をこう裁くならば、あなたも同じ基準で裁かれますよ。あなたが人をですね、こうその測り、あなたはこの測りで、ここで間違っています、これだけ足りません、これはダメですよと言われたならば、あなたは同じ測りで誰かから 何言ってんですから、あなたも足りませんよ、あなたはこのところ間違っているじゃないですか、あなたこのところを罪を犯しているじゃないですか、ということですね。まあこの叩けば埃の出る実とかいう表現ありますね。一見何もないようだけれども、まあ、布団もそうですよね。だけれども布団をですね、パタンパタンパタンパタンパタンと叩くと、ホコリがやっぱり中にあるホコリが、ついているホコリが出てくる。私たちも一見何もないように見えるけれども、ちゃんと調べたならば、あれが間違っている、これが間違っている、こんな悪いことをした、こんな嘘をついた、こんな人を騙したとかいうことが出てきて、誰も人を裁くことができない、全く清い、全く間違いのない人だけが裁くことができるんですけれども、そんな人はいない。そして私たちは人を裁くどころか、私たちは人を神様から裁かれるべき人間なんだということがわかります。で、神様は正しい正義のお方ですから、当然悪い人を裁きます。とならば、私たちも、私も、皆さんも神様は裁かれるということですね。この世の中で私は生まれてから一度も悪いことをしたことがありません。汚れたことをしたことがありません。間違ったことをしたことがありません。という方は一人もないのです。だけれども、神様は愛のお方、正しい神様であると同時に愛の方だから、私たちを許してくださるんです。これが福音ですね。けれども、ただ許すというか、じゃあなかったことにしようというならば、神様は正義の神様でなくなってしまう、悪の味方になってしまうですね。ですからやっぱり神様は正義の神様だから、悪は裁かないといけない。けれども私たち人間は何とか助けてあげたい。ですから神様は、正義の神様は悪を裁きながら許さないといけない。人間を裁きながら人間を許さなければいけない。許したいと神様は願われた。そこにイエス・キリスト出てくるんですね。イエス様、罪のない神様の一人子であるイエス・キリストがこの世に来て人間になり、この世のすべての人の罪を自分の身に引き受けて十字架にかかり死んでくださったということです。神様はこの全人類の罪のすべてをあのイエス・キリストに責任を負わせ、イエス・キリストを十字架にかけ、それによって正義を行われたんです。そしてその罰を人間に負わせないで、あなた方はもう責めないよ。あなた方の罪はすべて許すよ。あなた方はすべて清いものと私は認めるよ。と言ってくださるということですね。神様はそういうお方であります。憐れみ深いお方です。慈しみを愛されるお方であります。私たちがどんなに間違いがあっても、どんなに罪を犯しても、どんなに汚れたとしても、イエス・キリストの十字架とその復活に免じて全く許してくださり、いや、あなたは清いよ、私はあなたの罪を許すよ、私はあなたを愛するよ、大丈夫だよと神様が言ってくださるのであります。そして私たちにもそのように、あなた方もこの憐れみを、慈しみを愛する人間になってほしいと願われているんです。私たちも神様にそのように許されているならば、私たちにひどいことをする人、私たちを裏切る人、私たちに悪を行う人がいますけれども、その人は全く悪ではないですよ。その人も神様は愛されている。そしてその人の悪のためにも、罪のためにも、イエス・キリストはその人の責任を取って十字架にかかり死んでくださっている。 私が許された、私が神様によって憐れまれ許されたと同じように、私にひどいことをする、悪を行う、嫌な思いをさせたあの人も神様は愛し許してくださっている。だから私もあの人を許そう、いや許せる人になりたいと私たちは願うのであります。許すことは大変難しいことでありますけれども、少なくとも許したいと願いましょう。神様、私は許せません、でも許せる人間になったらどんなに良いことでしょうか、そのようになりたいと思います。あなたが私を許してくださったように、私もあなたのように許せるようになりたいです、そうさせてくださいと祈ろうではありませんか。祈り続けているうちに、いつか気がついたら、ああ許せるようになっていたなという時が必ず来ると私は信じております。第3番目ですね、私たちと共に歩いてくださる神様ということですね。へり下って神と共に歩むこと、神様は私たちを愛し、私たちと共に生きていてくださるんです。本当に私たちを愛してくださって、人間と共に生きたいと願われたんですね。で、その目に見える形で現れたのが、またイエス・キリストです。神様でありましたけれども、神様であることをやめて人間になられました。クリスマスですね、人間の赤ちゃんになって、あの家畜小屋の貝羽桶の中に寝ておられる、あれはあなた方と一緒に生きたいですよ、いつもあなた方と一緒に生きているんですよ、という目に見える印であります。イエス様のこの生涯、一番最初ですね、マタイによる福音書1章の23節、マタイ1の23、1月23日は私の誕生日なんですよね。いい聖句なんですね。マタイ1の23、見よ、乙女が身ごもって、この乙女というのはマリアさんですね、男の子を産む、この男の子はイエス様のことですね。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。イエス様のもう一つの名前がインマヌエルという名前だということですね。で、この名は神は我々と共におられるという意味である。イエス様のもう一つのお名前であるインマヌエルという名前は、神は我々と共におられる、神様は私たち人間と共におられますよ。貝羽桶で寝ているあの赤ちゃんのイエス・キリスト、あの赤ちゃんは触ることができたし、その声を見ることが、聞くことができました。もう現実の赤ちゃんですね。とそれと同じように神様も現実として私たち人間のそばにいたいし、そばにいつもいて、あなたと一緒に歩いていますよ、生きていますよということですね。そしてマタイによる福音書の一番最後、28章の20節、マタイによる福音書の1章がインマヌエルですよね。28章、これはイエス・キリストが、十字架にかかり復活され、天に帰られる時に言われた、まあ最後の、まあイエス様の遺言のような言葉ですね。20節、あなた方に命じたことをすべて守るように教えなさい。これからですよ。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。ここにですね、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。これはもう永遠にあなたと一緒にいますよ。あなたと一緒に生きていますよ。あなたと一緒に歩いていますよ。ということです。神様が私たちと共にいてくださる。聖霊の神様がこの後、 ペンテコステで与えられますけれども、聖霊の神様はそのことを表しています。私たち一人一人のうちに聖霊の神様がおられる。今はできませんけれども、聖餐式ですね。聖餐式のパンとブドウジュース、あれを食べ飲む、体の中に入ってきて吸収されて、もうからパンとブドウジュースが私たちと一つになるというのは、神様が共にいてくださるということを具体的に表している、とても尊い儀式であります。神様は共にいてくださるお方です。それは決して私たちがもう見捨てられないということです。私たちは間違いをしてしまったり、神様のことをついうっかり忘れてしまったり、間違ったことをすることがあるかもしれません。でも神様は決して私たちを見捨てられない。この人間はどうしようもない、もう見捨ててしまおうと神様は決して言われない。どんな時にも私たちと共にいてくださり、私たちを見守って、優しく見守ってくださっているのが神様であります。ですから私たちも神様と共に生きよう、いつも神様と一緒に生きようと決意していただきたい。まあ私たちが忘れても神様は忘れないですね。いつも共にいてくださる。私たちが悩んで苦しんでいる時は、大体その神様のことを忘れている時です。ですから悩んでいる、苦しんでいる、心配の時があったら、いや、私のそばには神様がおられる。いや、私のうちには神様がおられる。私は神様に愛されている。守られている。必ず神様がこの状況を何とかしてくださる。信じることです。神様を信じたならば、すべてうまくいくとは限らないです。神様を信じても病気になることがあります。神様を信じてもうまくいかないなと思うことがあります。で、そこでですね、神様を信じる。神様助けてくださいとお祈りする。で、すぐに良くなるかと言ったら、もっとひどいことになるかもしれません。でもその時もですね、いや、それでも神様は私を愛してくださる。私は見捨てられないと信じることです。神様に見捨てられたように思える時でも、神様を信じることです。イエス・キリストが十字架の上で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったんですかと言われました。もう神様に見捨てられたように思えるとき、その答えはその時にはありませんでしたけれども、神様の答えがあったんですよ、皆さん。3日後ですよ。イエス様は墓からよみがえられたんですね。それが神様の答えですよ。いや、私はあなたを見捨てない。もうどんなことがあっても見捨てない。あなたを助けるよ。ですから一見神様に見捨てられたように、いや、神なんかいないんじゃないかな、神を信じてもしょうがないんじゃないだろうかなと思える時があるかもしれませんけれども、その時にも、いや、それでも神様はおられる。私は神様に愛されている。私の家族は神様に愛されている。この世界は神様の愛に満たされていると信じることです。そして前向きに生きることです。そうしているうちに不思議と道が開かれていく、わかるんですよ。ああ、やっぱり神様はおられる。私たち今年のこの標語ですね、神様と共に歩もう。どんな時も、どんな時も神様は私たちのそばにおられる。だから私たちも神様と共に生きる。今日も神様共に生きます、よろしくお願いしますと朝言いましょう。夜寝るときは、神様今日も一緒にいてくださってありがとうございます、また明日もよろしくお願いしますと言って休みましょう。神様はいつも共にいてくださり、私たちを優しく見守ってくださっています。大丈夫です。お祈りいたします。神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。あなたは正義のお方です。正しいことを行い、罰、悪は罰せられます。この世には悪があり、苦しんでいる人がいます。どうかそういう方々を助けてくださいけれども、私たちも悪であり、私たちも決して清いものではありません。私たちも神様、あなたの正しい基準には合いません。私たちも裁かれるべきであります。 けれども、あなたは愛のお方であり、私たちのその罰はイエス・キリストに与え、その十字架と復活によってその処理をしてくださいました。私たちはイエス様によって全ての罪が許され、あなたの愛の中に入れられていることを感謝をいたします。どうか私たちも、あなたが私たちを愛してくださったように、周りの方々を愛し許す生き方をしたいと思います。どうか、導いてくださるようにお願いをいたします。こんなに私たちを愛してくださっている神様がいつも共にいてくださって、とても嬉しいです。どんな時も私たちを見捨てないで優しく見守ってくださっていることを感謝をいたします。ありがとうございます。今週もあなたと共に生きていきます。私たちをどうかお導きください。このコロナの状況の中で苦しい状況にあります。どうか神様、この世界を憐れんでくださり、早くこの状況を解決してくださるようにお願いをいたします。感染して熱があり、この体が苦しい方々がたくさんあります。どうかそういう方々を助けてくださる、癒してくださるようにお願いをいたします。一生懸命危険を覚悟しながら、医療関係者の方々が、働いておられます。感謝をいたします。どうかそれらの方々をお守りくださり、そのご労に豊かに報いてくださるようにお願いをいたします。なんとか薬が、ワクチンが早く解決されるように、導いてくださるようにお願いを申し上げます。指導者の方々、政治家の方々が正しい判断、正しい決断をすることができるように、知恵を与え、導きを与えてくださるようにお願いをいたします。どうか私たちの、この教会員の方々、求道中の方々、また、教会員の家族の方々をお守りください。感染することがないように、どうかお守りくださるようにお願いをいたします。あなたが必ず素晴らしいことをなしてくださると信じます。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく聖聴の時を持ちましょう。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。